高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長、高橋秀人です。本日は、中小企業の自社株対策における相続時精算課税制度の改正と活用についてお話をさせていただきたいと思います。この相続時精算課税制度という、まあ、いわゆる税金の制度のお話なんですけども、この一つ前の神尾社長のインタビューで少し出てきましたので、一度詳しくお話をさせていただきたいなと思っておりましたし、令和6年に改正がありましたので、この番組もだいぶ長くやっておりますので、以前に話したのからですね、ちょっとアップデートした最新情報込みでお伝えをしたいと思います。まず、自社株対策というのはですね、このポッドキャストでも何度もお話している通り、自社株の引き継ぎの仕方というのはですね、後継社長から見ると、基本的に2つのやり方があります。1つが、譲り受ける、贈与してもらう。まあ、ただでもらうということですね。っていうのが1つ。で、2つ目が、今持っている経営者、もしくは先代から買う。っていうですね。この2つの、やり方があります。で、今回この最初の譲り受ける、贈与して株をもらうということについてお話をしていきます。これ中小企業のですね、事業承継でやると、基本的に親子で事業承継が行われる場合、今の社長もしくは先代がお父様であったり、お母様であったりする場合はですね、その株を子供がもらうと。いうことはですね、普通の感覚で言うと、もらえばいいんじゃないと、受け継げばいいんじゃないのというふうにですね、思うわけです。まあ、これが何か物とか形があるものであれば、じゃあ親から子に、はい、これ、渡すから大事にしてねって言ったものはもらって大事にすればいいんですけども、日本の法律上、自社株というのはお金なわけですね。このお金を親から子であっても、多額に渡す場合はですね、税金がかかる。贈与税という税金がかかるという制度になっているのはですね、皆さん知っておられると思いますので、じゃあこの、当然税金はちゃんと納めるべきだと私は思うんですけども、じゃあその納める額が、自分の会社、もしくは後継者、後継社長にとって、どれぐらいが適切かというのをですね、これは制度上、決まっているものですね。しっかり知っておくということは大切だと思うので、今回少しお話をしていきたいと思います。で、この贈与する後継者、後継社長が株を受け取るときにですね、払う税金が贈与税というあるんですけど、その計算方法が主に大きく分けてこれも2つあります。1つ目は、歴年贈与制度というものであり、2つ目は、相続時精算課税制度。という二つのやり方があります。まず一つ目の歴年贈与制度というのはですね、これ漢字で書くとわかるんですけど、要は毎年毎年の贈与税、贈与金額に対して、毎年毎年比率を決めて贈与税を納めますね、ということの制度です。一番わかりやすい制度だと思います。基本的には、これよく皆さん聞かれる数字だと思うんですけど、110万円まではですね、お金そのもの、もしくは自社株、そういう金銭のものを親からここにですね、渡しても税金はかかりません。ただし110万円を超えるとですね、税金が 10% から最大、 どんどんどんと言って 55% までかかりますので、段階的に上がっていきますから。じゃあ、10% でもね、払いたくないっていう方いらっしゃいますけど、55% に比べれば低いとも言えますので、じゃあどれぐらいゾイゾイ払って、で、どれだけ1年間に金額、どれだけのたくさんの金額を、もしくはこれの場合自社株になりますけど、自社株を渡すかというのは、これは計算しなければならないわけですね。自社株が全部で金額いくらなのかというのは当然調べないといけないですし、じゃあそれを何年に分けて、これ歴年ですから毎年やることですけどね、何年に分けて後継者に渡すか、もうこの辺は算数の問題だと思います。まあ、ただしですね、先ほど言いました、贈与税の税金っていうのはですね、まあ、10% からどんどん金額が増えることによって税率も上がっていくということなんですね。なので、目安として、まあ、110万円までは非課税なんですけど、仮に200万円分の自社株を今の経営者、もっから後継者に渡すと、だいたい9万円の税金を払うと。まあ、200万円もらって9万円の税金を払う。まあ、要は9万円払って200万円もらうというのが後継者、後継社長の立場だと思います。これ300万円分受け取ると今度19万円。ですし、400万円だと約33万円。で、500万円分受け取ると今度53万円ぐらいですね。で、おそらく、まあ、ここが大体税率 20% なんですけど、ここぐらいまでは、いわゆる税率としてはそれほど高い比率ではないというふうに一般的に言われてますので、私もコンサルするときにこの 20% というのは一つ目安になってます。これはこの後の相続時精算課税制度にも出てくる数字なので、この 20% の税率というのは皆さん覚えておいてくださいね。で、今度700万円になるとこれが 30% になるので、700万円以降はですね、少し税率が高くなります。なので700万円分自社株受け取ったら112万円分払わなきゃいけない。ということなので、これ500万円だと53万円の税金相続税で済むので、まあ大体53万円払って500万円分もらう。まあ10倍もらうぐらいのイメージです。これは自社株対策としては悪くないかなという金額で私はいろんなところで言っています。これが1000万になるとですね、1000万分もらうとこと231万円分納税しなきゃいけないので、払った分の4倍分ぐらい株がもらえるというのが、これがいいか悪いかかける時間によりますね。期間何年かけるかによりますけど、まあこういうふうにどんどんどんどん上がっていきますので、しっかりこれは、歴年贈与する場合は、しっかり考えていただきたいと思います。で、これは毎年毎年やることなので、今年多めか今年少なめに、ここは調整はできるので、割と自由度の高い、一般的によくある制度だと思います。二つ目の、相続時精算課税制度というこの非常に長い、名前の制度なんですけど、これは毎年毎年ではなくて、2500万円までは非課税として、それを超えた部分に関しては一律 20% の贈与税がかかりますよ、という制度なんです。なので、先ほどの歴年贈与と違うのは、段階的に上がっていくわけではなく、税率は決まってるけど、2500万までは非課税。でもそれを超えたら 20% だよ。ということになりますので、ここは大きな違いだなと思います。なので、こちらの方がパッと聞くといいんじゃないかなと思う方多いと思うので、相続時精算課税制度をですね、使うにはいくつか条件があります。一つはですね、60歳以上の親もしくは祖父母から子供もしくは孫、成人ですから18歳以上ですね。に限る。というなってですね。ですから、お孫さんに渡す場合非常に、小学生とか、そういう年齢では無理だ。ということですね。で、親子であっても、要は親が60歳以上でならなきゃいけない。まず分かりやすい条件として一つ。で、二つ目はですね、この、相続時精算課税制度というのを選ぶと、その最初に話した歴年贈与というのに戻りません。なので、2500万円までは贈与税として非課税なんだけど、そこから超えたら 20% かかる。これは何年かかっても、3年だろうと5年かかろうと、その2500万を超えた分が来た瞬間から 20% かかる。ですね。ここは変わらないわけですね。で、ただしですね、これ令和6年からですね、改正になったんですけど、 110万円の基礎控除っていうのは、これは相続時精算課税制度でも110万円までは非課税なので、110万円を超えた2500万までですね。累計で2500万までは非課税で、さらにそれを超えると 20% という、まあ3段階方式ですね。基礎の110万円のゼロ、そこから歴年の2500万円の非課税、そして 20% という3段階になりました。なので少しですね、使い勝手がやりやすくなったかなという印象はあります。あと細かいところはですね、この言葉で話すとややこしくなるので、いくつかあるので、実際は、ご相談、専門家にですね、いただいた方がいいと思います。なので、これを昨日、後継者、後継社長のリスナーの方はですね、まずこの二つがあって、今お話した特徴をしっかりしてて、どっちがいいかな、自分の会社に合ってるかな、っていうのをですね、しっかり考えて、要は、納める税金はどちらが多いのか低いのか、っていうのをですね、しっかり、計算しなきゃいけない、っていうことですね。それではここからはその相続時精算課税制度をどのように活用するかについていくつかお話をしたいと思います。そのために一つの特徴として、この相続時精算課税制度で自社株を経営者から後継者に移した場合、その時の金額で計算上固定されるということなんですね。仮に株価が1000万なら1000万、5000万なら5000万、わかりますか？それを移した、贈与した、時のその金額で決まる、固まるわけですね。で、自社株っていうのはですね、当然会社の業績によって上がったり下がったりします。ですね。黒字になれば増えるし、赤字になれば減るんです。なので、もし、皆さんの自社株が今後5年とか、10年だとだいぶ先ですけど、業績がプラスでどんどん黒字になるというのが見込まれていれば、今の金額で経営者から後継者に自社株を渡してしまった方が、5年後には渡したら株価が上がると、それだけ経費も税金もかかりますので、それを未来の税金を抑えることができます。これもう一つ言うと、自社株以外で言うと、まあ不動産なんかもそうですね、将来値上がりするものが分かっているというものであれば、そこで贈与しておくというのはですね、こう活用として非常に重要ですね。で、そして、二つ目はですね、これも算数になりますけど、先ほど申し上げたら、この 20% という税率、歴年だとどんどん上がっていくわけですよね。もちろん、意図的にする場合には、その 20% をちゃんと考えてするわけですけど、これがもし相続になればですね、もう、意図的なことはできませんから、亡くなられた時の財産で決まります。なので、この時も最高税率が 55% かかるので、どこまで高くなるかなというのを考えるんですね。ただし、相続時精算課税制度でやっておけば 20% です。だからで、1年間でたくさん贈与したいという場合は、相続時精算課税制度を使っていれば、それの枠を超えた、さっき3段階目の3つ言っても 20% なので、歴年だったらこれが 55% までいきますから、その差の税率がすごく大きいんですよね。それを承知の上でやる。これもだから算数の問題です。これしっかり計算した方がいいと思います。そして、改正になってからもう一つのポイントはですね、これは、ご両親ですね、これ両方、この自社株、もしくは相続対策で使えるっていうことなんですね。何がポイントかというと、お父様お母様ご現在両方いらっしゃれば、お一人は相続時精算課税、お一人は歴年贈与ということで、後継者もしくはお子さんでもいいですけど、これ普通の相続も関係しますから、それに別々に渡すと当然ルールが違いますから、こう相続税上もですね、贈与税上も非常に効果が高いわけですね。これがどちらも同じ制度を使っていると、同じルールに受け取る側がですね、これ贈与税って受け取る側が払うので、受け取る側の問題になりますから、こう制度が違うですね、一つ目と二つ目はですね、ご両親から別々の制度を使ってやるというのですね、これも自社株対策、もしくは贈与税を適正にするということについて非常に活用することができます。しかも、年間の110万の基礎控除は、これは 生きたままですからね、使えるので非常に大きいことになります。なのでこの相続時精算課税制度ですね、まあ、令和6年の改正ですね、今ちょうど注目をされてよりよく使えるようになってますので、今まではですね、もう私も歴年贈与の方が自由度という意味で非常にいいなと思っていたんですけども、この相続時精算課税制度というのもですね、これは何割かの後継社長会社には当てはまるなと思ってますので、ぜひですね皆さんも一緒にお調べいただければなと思っておりますし、実際ねどうするか、相続時精算課税制度はですね、勝手にやりますって言ってもダメなので、書類をちゃんと出さないといけないので、専門家のお力を借りていただければいいかなと思っております。はい。それでは、今回は、中小企業の自社株対策における相続時精算課税制度の改正と活用についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。